まあ、このことをですね、私たちがいかにですね、本当にリアリティを持って体験できるかにも尽きると言ってもいいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。今私たちは恐れているでしょうか。恐れているならば、それはどんな恐れでしょうか。そしてその恐れの中で何をどう祈り、日々をどう生きればいいのか、そして握るべき本当の希望とは何か、そのことをですね、覚えながら今日のところから教えたいと願います。神の御子に聞いていきましょう。まず第一番目ですね、不信仰により神が見失うということです。この民数記14章はですね、エジプトから救い出された人々の信仰が最も底辺に落ちた姿を表しているということですね。そう、信仰がですね、選びの民であるイスラエルの民が最もですね、神様に信頼できない底辺のところだと言われているところですね。私たちはですね、この民数記を読むときにいつも心に留めておくべきことは、あの主がパウロを通して言われた、あのコリント教会の人々に言われたあの御言葉ですね、この第一コリント10章11節、11節ですね、ここ皆さんと読みましょうか。3、はい、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書いたのは世の終わりに挑んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。そうですね、教訓、まず教訓なんですよ。こう聖書に書かれている様々なですね、イスラエルの歩みとかいろんな失敗談いっぱいありますよね。それを私たちの教訓とするためなんだと聖書は言ってますよね。そしてあなたは立っていると思っても倒れないように気をつけなさいということです。神様がモーセを選び、神がモーセを立てて、そしてエジプトを出発しました。そしてエジプトで2年目の2月の20日、アラノを旅してきたイスラエルの民はカデシュに到着するんですね。そして約束の地カナンを前にするわけです。そしてその地を偵察する12人が派遣されて、その偵察隊は南北300キロに及ぶ地域40日かけて探るわけですね。そしてアブラハム、イサク、ヤコブの墓地があったヘブロンの近くのこの谷によって、このそこでですね、本当にこう2人で房を担がなければいけないほどすごく実った大きなブドウとか一軸やザクロを携えて帰ってくるわけですよね。まさにですね、父と蜜の流れる本当によく豊かな年だってことが分かるわけですよ。で、確かにあの土地はこの父と蜜が流れている土地だと伝えると同時に、その地に住む民は、まあ、先住民はですね、背が高くて強くて、この戦いが本当にですね、この長けていて、その町々は非常に頑丈にできるというふうな報告もあったんですね。そしてですね、あ、自分たちが稲子のように小さく見えた、彼らにもそう見えただろうと、まあ、それを聞いた前回衆はこの一節のようにですね、大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かしたという、そういうことが起こったわけです。そして2節3節見てください。こう書いてますね。イスラエルの子らは皆モーセとアロンに笛を言った。前回衆は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった、あるいはこのアロンで死んでいたらよかったのだ。3節読みましょうか。皆さんで3、はい、なぜ主は我々をこの地に導いて剣に倒れるようにされるのか。妻や子供はかすめ奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとって良くはないか。まさにですね、否定的なこと、不平をですね、皆がわーっとつぶやいていくわけですね、嘆くわけです。皆さんいかがでしょうか。こういうですね、この嘆きとか不平をですね、私の信仰の歩みをしていく中でつぶやいたことがあるのではないでしょうか。なんでこんなことになるんだってね、がっかりすることですね。どうしてですかってね。私もですね、本当にこの1週間こう一つがっかりしたことがあってですね、なんでですかって思いましたよね。皆さんはあるんじゃないでしょうかね。まあ振り返ったらたくさんあると思いますよね。で、彼らはですね、まさにそういう中にあって、で、行き詰まったわけですね。これからどうすればいいかわからない。前に行けばここにあります、妻や子供がさらわれてしまう、そしてここにいれば殺され死んでしまう、まあ、じゃあエジプトに戻った方がいいんじゃないかというわけですが、でもエジプトでもまた過酷な奴隷状態が待っていて、もう行き詰まりですよ。皆さんどうでしょうかね。皆さんがこの立場だとどうですか。 どっちに行ってももう悲惨、ね、ですからね、実はこれは自分で何とかしようとする人のありさまなんですよ、ね、私たちは信仰をいただいた以上、私は必ず自分自身では何もできないという道を歩まされるわけです。つまりですね、これを試練と言いますよね。で、信仰とはね、自分で自分を救えないということを思い知らされて、神様あなたにはでもできますというふうに与えられていくものですよね。私にはできませんけれど、イエス様あなたには救うことができます。主を仰ぎ見て信頼し委ねて歩んでいく、これが信仰です。ですから歩む道には岩や壁があって、自分を食い尽くす敵と思えるものが立ちはだかることがあるんです、ね、そこで自分とその問題を比較して生きていこうとしている人はそこで行き詰まってしまうんです。この民のようにいかがでしょうか、ね、引き下がれば初めに出てきた時よりも悲惨になることは知っているけども、今ある場所であたふたとしていることが多い。時々ですね、クリスチャンになってからイエス様と出会ってから生活がもう葛藤でいっぱいになっているという人の話を聞くことがあります、ね、イエス様と出会う方が良かったね、あんまり深いこと考えへん方が良かったとかね、どうですか皆さん、そういう思いになったことありますか。でもそれはですね、神様に向かって歩んでいる証拠ですから、ね、光に向かえば影が長くなりますが、ね、でもそこで大事なことは、私たちがイエス様と出会って信仰者として歩んでいるにもかかわらず、信仰者としての法則に沿って歩んでいないからそうなるんですよ。つまり自分と問題を比べて生きようとしているということですよ、ね、自分と問題、そうじゃないですよね。そうじゃなくて神様とその問題を比べるわけですよ。どっちが勝ってますか。明らかですよね。主が勝っているわけです。消費者である神様に解決できないことはないんだ。神様は必ず最善をされるんだということをですね、本当にもう一度受け取り直して信頼して委ねていくという、そういう法則に私たちは生きていく。それをしていないゆえにあたふたするんだということを覚えたいんですね。いかがでしょうか。せっかく私はですね、救っていただいたんですから、主に信頼し委ねていく、真に命あふれ平安に行こう、希望と祝福しかない人生を体験していきたいと思うのであります、ね、皆さんどうですか。その通り、ね、私は脅したいですよ ね、 ね、その通りです。私もそうですね。自分で本当にこの告白をします。で、私たちはやっぱ問題を見てしまうゆえに、なかなかそれをですね、できない弱さを持っているということですね。そのことも気づきたいんです。だから共に祈り合うという仲間が必要だし、このような御言葉を聞くときが不可欠なんですよね。では進めましょう皆さんで。3、はい。そして互いに言った、さあ我々は頭を一緒に立ててエジプトに帰ろう。さあイスラエルの民は何というふうに言ったんでしょうか。そう、エジプトに帰ろうと言っちゃったんですよね。しかもですよ、自分たちでリーダーを立てるって言ったんですよ。どういうことですか。これは神が建てた器を完全に否定したってことですよ、ね、無視したんですよ。まさに神様にこれは立ち向かって反抗している、ものすごいこのですね、顕著なこれは姿勢だと言えるでしょう。アロンのことも完全に否定しましたね。別の勝者を立ててエジプトに帰ろうと互いに口を揃えて言うんです。そしてこのつぶやきは強い感染力を持っていますから、もう民全体にですね、広まって悲観的に不信仰にしていったわけですね。恐ろしいことです。私もですね、否定的な言葉ってすぐに感染するっていうね、感染力強いってことをね、思いましょう。今敏感ですね、この言葉にね。肯定的な言葉はなかなかですね、広まりにくいんですね。だから私の中には罪という性質があって、ほんまとかですね、大丈夫とかいうのが先に来てしまうんですよね。神様を見て現実を見るという私は習慣を身につけたいと思うんですよ、ね、でもサミは違った。もうね、私たちリーダーであってレビ人に帰らないかって言ったわけです。そして5節、 そこでモーセとアロンはイスラエルの会衆の集会全体の前でひれ伏したとあります。なんとモーセアロンはですね、それに対して抗ってはいないし、このいさめていない。なんとモーセアロンは会衆の集会全体の前でひれ伏す。これは何をしたかというと、会衆の前にこれ降参したわけではなくて、神を礼拝したんですよね。この本当にですね、人間のこの本当に力以上のものですから、本当に神様に礼拝を捧げる行為ですよ。私はここを見習いたいんですね。神様にまず聞くということです。そして叫ぶということですね。モーセとアロンは決してそういう民に怒らず、主にひれ伏した。全知全能、今まで導かさった主に祈り聞くんです。民様、この神様と民に責められ緊迫した中で主に叫び祈るわけであります。ここにですね、本当に主の王子との模範の姿を見るなと思うんです。皆さんいかがでしょうか。皆さんがね、もしモーセの立場だったらどうしますか、ね、なんとかですね、この状況を今収めたいと思って、自分が傷つきたくないと思ってね、こう思っていろいろやりますか。エジプト脱出できて喜んでたやんとかね、あんなすごい海が二つ割れるという奇跡見たやんとかね、なんとかですね、こう収めようとね、神様すごいって言ってたでしょとかですね、そういうふうに心の中で、まあ、反発したり言ってしまうことがあるかもしれませんが、でもですね、モーセはそうじゃなかったんですよ。次の言葉を読みましょうか。民数記11章3開いてください。こちらに出ますが、3、はい。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったそうです。そう書いてあるんですよ。本当にですね、謙遜な姿勢が分かりますね。私ならどうするかなって思います。皆さんどうでしょうかね。もう本当にですね、もう緊張が高まり、もう行き詰まっている状況ですね。でその中でですね、神様はことを進めてくださるわけです。第2番目です。主に信頼し期待するということです。6節からですね、こうあります。6節7節。するとその地を偵察してどものうちに、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブが自分たちの衣を引き裂き、イスラエルの全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて偵察者たちは素晴らしく良い地だったと言うんですよ、ね、このですね、着物を引き裂いてというこの行為ですね、よく出てきますよね、聖書に。これはですね、不信仰を打ち破りたいという激しい感情を表す行為なんですよ、ね、だからもしですね、こうやって皆さんが喋ってですね、相手がですね、不信仰を言ったらバーンってこう破るっていうことは聖書的なんですよ、ね、まあ、何個あっても足りませんがね、これ破るための服とかね、まあ、いっぺんでもやられたらびっくりしますよね、どうしたんやと。でもこれ聖書にありますからね、これね、激しいですね、不信仰を打ち破りたいというね、こう感情を表すビリビリってね、破く。まあ皆さん、試しに一回やってみてもらうといいかもしれませんが、これはですね、やっぱ伝わってきますよね。つまりですね、これは勇気がいりますよね。もう、最低でも男子だけで数えて60万って書いてますから、女性子供いたらもう100万超えますよね。そういった人たちがもうですね、もう、みんなが一緒に言うわけですよ。もう帰ろう帰ろうって言うてね。そしてもう、不平不満がうわー出てきて。で、みんながですね、もう右に流れてる時に、こっちへ行ってる時に、自分だけがそうじゃないと立ち続けるのはですね、これはですね、非常にこう大変で勇気がいります。どうですか？これは経験してるでしょう。でもですね、このヨシアとカレブはですね、続けて言うわけです。では8節9節見ましょうか。3、はい。もし主が私たちを喜んでおるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は乳と蜜が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が彼らを恐れてはならない。はい、そうですね、今日の中心聖句になりますが、そうです、まさにですね、この神様は今日そのように私たちにこのはっきりとどう生きるかということをですね、宣言くださったんですね。カレブとヨシアは言うんですね、もし主が私たちを喜んでおられるならとあります。これはですね、もし主の御心ならばというですね、そのように第3番で約束されていますね。困難は大きいけれど神様が勝たせてくださるんだと。 この二人は確信していたんですね。神様がおられるから敵を恐れてはならない、ね、いかがでしょうか。私たちは目の前の大きな壁が立ちはだかるときに、どのようにですね、私たちはこの祈るものでしょうか、また感じるものでしょうか。から二人はですね、神様が共におられるから大丈夫だと、ここでもう一度ですね宣言するわけですね。神がね、もし主が私を喜んでおるならば、私をあの地に導き入れ、それを私にくださると、主の御心ならばと、ね、御心なら戦い、御心なら逃げ、御心なら耐えることと聖書は教えます。つまり御心かどうかが最大の問題だということですね。敵が大きい、強い、多いは戦い方の問題で、戦うか戦わないかを決めた後にそれは考えればいいんだというふうに聖書は言うんですよ。まずは祈り、神の御心を聞き、戦うのが御心ならば敵の遺憾にかかわらず戦うんだと、ね、そして逃げるのが御心ならば必ず逃げ切れるんだと、耐えるのが御心ならば必ず耐え切れるんだ、全てのことをご存知の神が神の最善をされるからだということをここで言ってるわけですね。まあ、ここまで聞いて皆さんはですね、ん?とかクエスチョンが頭に浮かぶかもしれませんね。じゃあ御心とは何ってね。御心かどうかが最大の問題っていうのはまあ分かりますが、じゃあ御心ってどうやって分かるのかっていうことですよね。皆さんどうですか。これはですね、信仰者とされたらずっとこのなんていうか課題として残るものかもしれませんね。御心っていうのはよく聞きますから。でもですね、このことをもう一度覚えていてください。聖書には明確に分かる御心と分からない御心があるんですよ、ね、最初ですね、明確に分かる御心と分からない個別の御心があります。まず御言葉が教える御心がここですね。それは全ての人がイエスを罪からの救い主と信じて救われること、これ明確な御心ですね。これ皆さんアーメンだと思いますね。ね、御言葉言いましょうか。3、はい。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日に蘇らせることなのです。と、はっきりとイエス様が言われたんですね。で、もう一つ有名な大事テモテはですね、神は全ての人が救われて、真理を知ることを望んでおられますという御言葉がありますね。これだから、救われることは御心なんですよ。ね、だから全ての人が罪から救う人で信じて救われることはもう明確な御心だから、これに関することをやることは御心なんですよ。ね、大きな。だからここは御心とか御心じゃないということをいちいち聞く必要はないんです。もう明確ですから。それもう一つですね、それは清くなることです。こう御言葉言いましょうか。3、はい。神の御心は、あなた方が聖なるものとなることですと。そうありますよね。もう一回言いましょうか。3、はい。神の御心は、あなた方が聖なるものとなることです。はい、そう書いてますよね。そうですね、御心だとはっきりと聖書が言ってることはもうね、御心なんですよ。あ、その通りですね。じゃあもう一つは何かというと、もう一つそれは個別の御心、つまり私たちに委ねられた個別の御心です。例えばどの学校を受験するかね、わかりますよね。聖書書いてますよね。帰れたらそれ大変ですよね。みんな同じ学校行かなくちゃいけませんよね。例えばどの会社に入るか、誰と結婚するか、どこに教会を生み出すのか、ちょっと今私たちもねそのことをずっとですね、いろいろチャレンジとレッスンを受けていますが、どの土地どんな建物を建てるかね、これはもう委ねてるわけですよ。でもですね、皆さんそこで私たちが忘れてはならないことは、ね、神様の御心がわからない個別の御心は、でも神の導きはあるかどうかわかるんですよね。だから御心わからないが導きはあるんだということです。ここに私はしっかり立ちましょうね。何もわからないわけじゃなくて、導きかどうかは、ね、私は知ることができるんですよ。じゃあ次ですね、主が導いておられるのではという御心を知る指針ですね。それはですね、どうやったら指針が受け取れるのか、それは日々のたゆまない神様との祈りと御言葉の交わりの中で知ることができるんですよ。これが王道ですよ。皆さん御言葉と祈りをすっ飛ばしてね、こうやってこう静まってね、そういうこと座禅とかね、ああいう風にしてね、瞑想したら降ってくるね、そういうことをイメージでドンって追ってくるね、おお御言葉かとかね。もちろんですね、今まで蓄えた御言葉が迫ってくるところがありますよ。でもこれは蓄えてるからできるんですよ。 ね。だから、日々のたゆまない地道な祈りと御言葉ですよ。祈りは神様に聞くんですよ。今こういうことを祈ってるんですけども、こういうことを思ってるんですけど、どうしたらいいですかって。そしたら御言葉がですね、迫ってくるとか、本当にですね、御言葉が本当にですね、ずっとこの、離れなくなるとかですね、いろんな形で示されるんですね。ですから、四つ挙げましたが、一つは、御心知る指針、一つは、御言葉による確信です。ね。そして二つ目、平安という形で与えてきますね。三つ目、状況がですね、整ってくるんですよ。なぜか、やたら反対する人がですね、なんかですね、理由わからないけども、なんかこう、道が開かれるような、そういう空気感って皆さん、私わかりますよね。なんかこう、表情が違うとかね、そういうものを神様は備えてくださっていますよね。特に日本人はそういうことを読み取るのが非常に長けてますよね。まあ、言い悪いは別にしてですね。で、四つ目はですね、覚悟ですよ。ね。わからないことはわかりませんよ。ね。こういうことを経てもわからないことってやっぱありますよ。どうしたの？でも、明確に神の国を広げていくとか、福音を伝えていくためにはどうしても変えとか必要ですっていう、これは見心じゃないですか。でも、どこなのかわからない。でも、時が迫ってくるとか、いろんなことがあります。でも、覚悟ができるね。覚悟ができるかですよ。このことを進んでいったらね、こういうことも、こういうネガティブなこともあるかもしれない。でも、神様がいるから大丈夫だっていうことを覚悟できるからです。ね。そのこの4つがですね、御子を知る。この、主が導いておられるのでは、ということをね、知っていく指針なんですよ。皆さんですか？このことをですね、されておられたら幸いですし、もしそれを言ったらこれをですね、もう一度受け取って、日常の世の中でですね、それを当てはめていただきたいと思うんですね。これは個人ですが、では、共同体ではどうか。これはですね、教会の中では、このプロセスをですね、共同体で経ていくんですよね。実際今そのことを私は訓練されてますよね。教会とは、ね、先ほどありました、主が立てられたリーダーがいるわけですね。そのリーダーに御言葉による確信がまず与えられて、主が導かれているというふうに信じて、それを教会に一人一人が心合わせて祈り、総会において会員が応答していくという形ですよね。神の国を広げ立て上げること、礼拝者が多く起こされること、キリストの弟子を見育てる弟子を育てること、そして同じところで心合わせ、礼拝を捧げることは、これは主の御子であると私は信じています。ね、そしてですね、神の国を広げる。ね、今日もですね、二つのグループに分けましたが、ね、本当にだんだんと昔思い出しますよね。今まではですね、本当にもう、このマイクとカメラの前だけだったんですよね。で、シーンってしてましたね。で、お友達はいないので、何か本当に届いてるのかという、ものすごい不満がありました。でもだんだんとですね、昔はもう全員がここに集まってましたよね。でも皆さん、こう全員が集まって、ね、昔のようにっていうことはなかなか今年はどうかっていうのはまだ分かりませんよね。皆さんもひょっとしたら恐れの中にあるかもしれませんし、もちろんですね、そういう方はね、ご自分の会のと関係の中でね、本当にオンラインで騒ぐことも、それは、十分あると思いますが、でも、全員がもう一度一緒に騒げていくということは、主の御心ですね。聖書はこう言ってますよね。ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないで、かの日を覚えて、さらに、集まろうじゃないかと、ヘブル人の手紙にはっきりとあるじゃないですか。一つところに集まることは主の御心なんですよ。ね。でも私たちは今までは、本当にですね、自分の命だけによって他者の命も守るということのゆえに、臨時がゆえに、こう本当に感染ということで、今まで慎重にやってきました。でもですね、今世の中もですね、本当に、まあ皆さん野球大好きな人はですね、もう全部入ってるやんとかですね、スポーツ観戦行ったらおおとか思うときもね。であれば、この本当の集めるべき場所に、私たちは全員が集まって、主を褒めたたえ、一人ではなく二人、二人ではなく四人、主の宮が集まる方が、主の臨在が本当に豊かになるのは当然のことです。ね、同じ私たち主を信じる者が、人のところに集まって、賛美を捧げ、御言葉を聞いて祈っていくことを、本当によりですね、我がよりとして祈っていただきたいですし、またですね、本当に集まる場所を必要とします。だから、神の国をですね、立て上げていくために、新街道土地を求めることが御心だと私は信じるんですね。どこかっていうのはですね、申し上げたように皆さんで先ほどのプロセスを含めて導きを求めていきましょう。このことを私は今この時に問われているんでしょうか。まさに私は今日のこの御言葉を通してですね、このプロセスを見るときに、本当にですね、否定的にダメだという、これもわかりますよね。私もそこにいたら、そういうふうに言ってるかもしれない。でも大丈夫だっていうですね、ヨシュアとカレブ12の中で10対2ですよね。で、私はですね、この2人に入りたいと願います。願いますが、私はここでですね、この ことにおいて信仰的であれとかそうでないということを二分するためにここを読むのではなくて、もちろんですね、この本当に明確に神様を信頼し、神様を通してその現状を見るという歩みをした、また宣言をしたヨシュアとカレブは模範にすべきも、これは間違いありません。私は皆様、でもですね、ある意味で両方も極端なんですよね。ダメだ、できるって言ってね、そうでしょ、相反するじゃないですか。でも教会でこういうことばかり起これば、それはどうなのかと思うわけですね。だからここでですね、私たちはあえて覚えたいことがあります。それはもしですね、ヨシュアとカレブに何がこれがあればよかったんじゃないかということをあえて言うならば、このヨシュアとカレブを通してこの全会衆にですね、また10人の偵察隊に、神様は私たちに何をさせてくださるのか、しばらく皆で祈って確かめようではないか、と提案すること、ね。これが、もしあれば、状況は違ったんじゃないかと思うんですね。ね。だから、ダメだ、いいって言って、それだけでしょ。でも、もっとみんなで祈ってみないかと。様子見ないかと。そういう提案があれば、ね。本当に状況は変わったかもしれない。でもここではそのことは描かれていません。で、私たちはこの聖書全体を教訓とするように、ね、目覚めたものとして、そういうところが結構ありますよね。私はだからしばらく祈りましょうという期間を設けるわけですね。そしてですね、本当にある意味で丁寧に、ね、丁寧というのは神様の御声を一人一人がより主体的に聞けるように。そしてでも、一人一人が別の意見によって、最終的には神様が立たれた秩序の中で進んでいけるようにということね。そうしていくときにですね、御霊が働かることを信じるんですよ。だって御霊が道筋を整えなければ、たとえ進んでいるように見えてもギクシャクして歪んでいくんですよ。結局的にでも人間がやったとか、大々さんがすごかったとかね、人間が褒めたたえるようなキリスト中心によって人中心の教会になっていくんですよね。これはですね、サタンのすごい巧妙な罠なんですよ。だから私はですね、御霊が流れてくださるかどうかをいつも意識したい。それはあなたを通してですよ。そして神の秩序を通してですね、それは砕かれた悔いたところを主は喜ばれますからね。賛美を捧げるところ、そして御言葉を植え替えて求めるところ、そこに精霊が望むんですよ。そういうことを、ね、私はみんなで受け取って、その上で進んでいきたい。だから私たちはですね、今素晴らしいですね、主のレッスンをいただいたなと思うんですよね。壁岩が立ちはだかるっていうことを経験するわけです。なんでってことをね、経験するわけです。でも、神様の御心は明確です。私は神様の御心には進んでいるので、そのことをですね、私は受け取っていきたいと思うんですね。モーセ、この、カレブとヨシュアは言いました。主が私と共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。これに対して、民は十節で、二人を石で撃ち殺そうと言い出したとあるんです。皆さんどうでしょうか。第3番目、モーセの問い合わせを祈りです。皆さん、このようにですね、民はこの2人を殺せとそのように言い出した。その時ですよね、このモーセとアロンは主の前にひれ伏し、回収はこのカレブとヨシュアを殺そうとした。その時に命の危機が本当にその時に主の栄光が、つまり主が現れた。主が介入くださったんですよね。神様がね、介入くださることのタイミングでここなんですよ。ねえ、もうギリギリのギリギリですね。もっと早く来てほしいと思うんですけども、あのね、アブラハムがイサクをですね、この本当にほふろうとした時もそうですよね。あの刀を振り下ろした時に、わかったもうね、アブラハムと言ったんですよね。そしてですね、その時に神が介入した。で、その時にですね、モーセに言われたんです。いつまで私を信じようとしないのか、私は彼らを疫病で打ち、剥奪すると言われたんですよ。もうね、約束のうちもね、もう取り去るって言われたんですよ。すごいですね。つまり、これ、全滅ですよ。しかもですよ、皆さん。12節見てください。しかしから読みましょうか。3、はい。しかし、私はあなたを彼らよりも強く大いなる国民にする。これどういう意味かわかりますか？あなたを、ね、大いなる国民の父として、つまりアブラハムの父からモーセにあなたをね、選び直して、つまりノアの箱舟をもう一回するっていうことですよ、これ。一掃するって言われたんですよ。 これすごいことですよ、これ。さらっと読みますけども。ね、アブラハムじゃなくて、あなたをね、ね、そのいわゆる諸国の父とするんだっていうふうに言われたんですよ。それを聞いたら皆さんどうしますか？やったー、アブラハムに取ってくるのは嬉しいでと思います？モーセの立場だったらどうします？イエーイって思います？モーセはそうしなかったんですよ。モーセはそのことを受け入れずに、なんと民が滅ぼし使うことを取りなして祈るんです。モーセはなんと謙遜かと思いますよね。民を一掃して、そんな不信仰の民ね、もういらんから一掃してね、あなたをね、もう父とするっていうふうに神様言われたのに、モーセはこっからね、13節以降取りなしていくんですよ。しかもです、皆さん、このね、祈り内容をよく見てください。イスラエルの民がかわいそうだからという意味じゃないんですよ。あなたが、あなたが、あなたが、あなたがってこう10回言うんですよ。皆さん、これ私たちの祈りの模範ですよね。あなたが連れ出した民、あなたがされた御業、そしてあなたの御業を異邦人はみんな見ている。でもあなたがそれを滅ぼし救った異邦人はあなたを笑うでしょうと。つまりあなたを軽く見るでしょうと。そういうですね、噂を流すでしょうと。神自身が導き連れ出した民を神が殺したんだと。つまりあなたの皆が下がるでしょうって言ったんですよ。ね、この祈り、皆さん、私たちはすっごく教えられますよね。つまりあなたは主です、あなたは王です、あなたが私を救ってくださった、あなたが始められたこの働き、あなたが成してくださいという祈り、私たちは捧げてるでしょうか。それともあの人がかわいそうだから、私がしんどいからということが先に来てる祈りではないでしょうか。それはあなたがされたんです。つまり私たちの、ね、祈りは全て主語があなたがになるはずなんです。そうですよね。だって信仰者って神が中心でしょ。自分中心から神中心になったのが信仰者と言うんですよ。アーメンですか、皆さん。だからこの祈りも私は習いたいんですよ。そしてなんとこの祈りに対して20節見ましょうか。20節3、はい、主は言われた、あなたの言葉通りに私は許す。アーメンです。すごいですね。モーセのこのへりくだった祈りを主は受け入れて聞いてくださって許すと言われたね。しかしですね、この後40年間さまようんですよね。そして19歳以下はしか入れないんですよ。ヨシアとカレブと19歳以下しか入れないんですよね。つまりですね、皆さんここで思いましょう。神は許すと言われた、つまり許しはあるんですよ、ね、でも蒔いた種は刈り取るということを忘れないでいたい。時々ね、私たちはイエス様を信じたら悔い改めたら全部許されて、ね、蒔いた種も刈り取らなくていいというふうに勘違いする人いますか？違いますよね。私の罪はね、全部許されます。そうですね。過去、現在、未来の罪も許されます。ないならば、イエスの十字架は完全完璧だからです。でも、自分のやった行為に関しては、その責任は買い取るんですよ。そうですね、皆さん、ダビデはどうですか？殺人と、姦淫と、盗みと、ごまかし4つの罪を犯しましたよね。そして、悔い改めたら許されましたよ。驚くべきことに。でも、最初の子供は命奪われましたよね。そして自分と上司との関係、そして子供との関係は最悪だったですよね。そういうですね、蒔いた種は買い取らなければ、でもそのことを通してますます神様に良い頼み、神の愛を豊かに体験する。ダビデはですね、そういう経験をしても決して神様の許しとか罪の贖いを疑うことは一回もなかったんですよ。だから私たちもどうでしょうかね。私たちも罪の許しといろんな事柄があることと混同してしまうことはないでしょうか。そうじゃないんですよね。罪は許されます、完全に、間違いない。でも私が犯した言葉とか行いの、犯したことの刈り取りを負わなくちゃいけないんですよね。でもそれは神様より愛していくもとされるために、より自分中心が神中心に変えられていくためですよ。皆さんいかがでしょうか。そのことをですね、私は覚えたいと思うんです。そして最後に申し上げます。カレブとヨシアが言いました、主は私と共におられるんだ。皆さんは信じますか？皆さんは今までの信仰生活の歩みでどれほど、ああこれ神様だと思ったことは何かあったでしょうか。 神様の恵みと祝福がすでにあるんです。それに気づかないのは私たちの愚かさです。だから気づく心を与えてくださいと日々祈っていきたいんですね。そして具体的にね、あ、これ神様の技だということをね、いっぱいあると思うんです。それを数えてほしい。忘れっぽい人は書き留めていただきたい。で、私はですね、私もたくさんありますね。ここでも何度も明かしてますが、この週ですね、先週ですね、私に本当にですね、日本の音楽界を導き、また日本のですね、この教会の賛美も本当に大きく変えてくださった、私にとっても個人的な信仰ですね、本当に師とも言える、小坂忠先生ですね、今年12月来ていただこうと思ってましたが、天に凱旋されていかれました。忠先生ですね、本当にお通していろんなこの神様の御業を愛されたなということを思うんですが、一つですね、今から本当にですね、35年前ですね、この大阪の野外音楽堂というところでですね、そのミクタムレコードというですね、日本で初めてのゴスペルレーベルの会社を立ち上げられた、その10周年記念コンサートがあったんですね。で、私たちもですね、アロマというバンドで出させていただいた。で、その時にですね、本当に天候がこの本当に、怪しくなってきたんですね。夜音ですから、野外ですから、本当に天気が問題なんですね。で、その関西一帯は大雨となって、そしてですね、1キロ離れた日生球場のプロ野球の試合も、甲子園の野球も中止され、鉄道も止まるほどの豪雨となったんですよ。だんだんだんですね、その3500人が集まっていたんですね、そこに。神様をですね、本当に見上げて賛美を捧げてみましょうと、その当時では、それぐらいの規模は初めてのですね、その集会だったんですね。しかしそのですね、この小坂先生の激励によって、参加者全員で、イエス様の皆によって雨が去っていくようにね、この地が本当にですね、本当に神様の臨在あふれたところであって、最後まで賛美をし続けて御言葉にですね、本当に癒されて本当に力づけられていくようにと、みんなで祈ったんですよ、手をつないで3500人で。でですね、どうだったでしょうか。最後まで一滴の雨も降らなかったんですよ。その神の御業を体験したんですね、3500人の人々が。あの時にいた人たちはね、何かしらのですね、主の働きをですね、今しているんですよね。そのことを導いてくださったのが、本当にご本人もその娘さんの火傷でもうならないというふうにドクターがサジを投げた。でもおばあちゃんがクリスチャンなので、一度教会に行って祈ってもらったということで、祈ってもらったらもうすっかりその火傷が治ったという、弟子の癒しを経験されていたんですね、忠先生は。だからですね、確信を持って言うことができた。皆さんいかがでしょうか。このイスラエルの民は、あの海が荒れというすごい奇跡を体験していたんです。でもつぶやいた。でもヨシュアとカレブはそうではなかった。同じ体験していても大丈夫だ。主が共におられるから、このところも主は生きて働いてくださる。御子ならばそうなるということを確信したんですよ。皆さんいかがでしょうか。皆さんもですね、いろんなですね、主の生ける御業を体験してくれたはずです。それをもう一度思い返して、そして受け取り直して、主は共におられる。だから、恐れないで歩んでいける。目の前に敵が立ち上がっても大丈夫だと。そのように歩むかできるものだということをですね、私はこの1週間確信して歩ませていただきたいと願います。聖書はこう言います。主はここでカレブに対して24節で、ただし私のしもべカレブは他の者とは違った霊を持ち、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。違った霊、違った心です。すべての人は現状を見るでしょう。人を見るでしょう。でも、私たち信仰者は違った心、霊があるんですよ。つまりどんなことがあっても神様と直結する霊があるので、それをですね、行使していくんですよ。彼らはそれをしたんです。だから神様は良しとしたんですよ。皆さんいかがでしょうか。あなたも違った霊がある存在です。そのものとしてこの1週間歩ませていただきましょう。そしてそのことを一人では弱いですから、祈り合っていきたいと思います。祈りましょう。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。天の父の神様、ありがとうございます。神様が今日私たち一人一人にこの命の言葉を与えてくださり、励ましをくださることを信じてありがとうございます。神様は生きておられます。 目には見えないだけで生きておられます。そしてこの場におられて私を最善へと導こうと日々招かれていることをありがとうございます。そして私の中にも違った霊が心があってあなたを直結するその心があることを感謝します。どうか現状ではなく現実ではなく人ではなくて神様を通して全てを見ることができて歩むことができますように、どうかここにおられる人一人、またこの御言葉を受け取った人一人にあなたの本当に豊かな導きを与え豊かな祝福を注いでくださいますように、心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。